2023年3月31日金曜日、時刻は8時18分を過ぎたところです。老子を読みたいと思います。第39章ですね。ただこの第39章は、井筒役も小池役もそうですけれども、これは何か誤りがあるんじゃないかという、小池さんのところにも、これは原稿本とも移動、異なったところが多いということで、で井筒さんのところにも、これは何らかの誤りがあるものと考えられるとなってて、確かに読んでいくと、前回一番最初読んだ時もそうですけれども、でもちょっと一応読んでおきましょうかね。老子39章、井筒役第39章。いにしえより一を有しているもののうち、次のようなものがある。天は一を得ることによって穏やかである。地は一を得ることによってしっかりする。霊、霊感の霊、霊は一を得ることによって神秘の力を発揮する。谷は一を得ることによって満ちている。万物は一を得ることによって生きている。王侯は一を得ることによって世界の標準となる。王様あるいは公爵、王侯は一を得ることによって世界の標準となる。一こそがこういったものをそのように荒らしめているのだ。もしそれを穏やかにするものがなければ天は分裂する。もしそれをしっかりとさせるものがなければ地は崩れる。もしそれに神秘の力を発揮させるものがなければ霊は活動をやめる。もしそれを満たすものがなければ谷は枯れ果てる。もしそれらを生かし続けるものがなければ万物は滅びる。もし彼らを高貴な地位に保つものがなければ王侯は排除されてしまう。それゆえ上位の者は下位の者をその根として有しており、高い者は低い者をその基礎としているのだ。そういうわけで王侯たちは孤児、徳なき者、不幸な者などと自称するのである。これに下位にあるものを自分の基礎としているからではなかろうか。そうではあるまいか。だからあまりにも多くの名誉を手に入れようとすれば結局名誉は得られないと言われる。輝く玉のようにはなるな。むしろ粗い磨かれざる石のようであれ。輝く玉のようにはなるな。むしろ粗い磨かれざる石のようであれ。となっておりますね。特に後半の部分がね、ちょっとこう返しづらいというか、小池役も読んでおきましょう。小池さんのところには、この章は原稿各本との移動が多いというふうにこう書い てありますね。ぐっと短くて、第39章小池訳。昔から一を体得しているものについて言えば、天は一を得ることによって清らかになり、地は一を得ることによって安定し、神は一を得ることによって霊明となり、谷は一を得ることによって満ち、皇王は一を得ることによって天下の主となる。一がこれらの状態をもたらすのである。思うに、天は休みなく清らかであれば、おそらく避けるであろう。地は休みなく安定していれば、おそらく崩れるであろう。神は休みなく霊明であれば、おそらくその力が尽きてしまうであろう。谷は休みなく満ちていれば、おそらく枯れてしまうであろう。皇王は休みなく気高く尊くあれば、おそらく倒れるであろう。だから尊くても必ず卑しさを根本とし、高くても必ず低いものを基礎とする。それで皇王は自分のことをみなしご、野望を善からるぬものと呼ぶ。これこそ卑しきものを根本にすることではないであろうか。だから車の数は霊、すなわち無所有が最高なのである。それゆえに玉のように輝くことを望まず、石のように目立たないでいるとなっておりますね。まあ後半がいまいちわからないという点はありますね。どうなんでしょう、これはどういうことでこうなったんでしょうね。まあ、あの老子も、老子本人がその語ったというか書いたというか、そういうものはごく少数で、あとまあ門下生というかたちが書き足していったんだろうと言われてますけれども、何かちょっとこうあまりね、連れたような人がこれを担当したのかもわからないなと思ったりしますが、まあちょっと移動異なってる点が多いという、なんか誤りがあるんじゃないかと言われてるますけれども、老子第39章でした。以上です。